はい、こんばんは。ベースボールカフェキャン中世ザボでございます。ポッドキャスト収録3日連続でございます。本日のゲストはポッドキャスト番組初登場でございます、三越馬さん。自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、すいません、素人のおっちゃんなんですけれども、三越馬と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、素人ばっかりだから大丈夫です
そうですか。もう、これ本当初めてなんで、はい。
はい。三越馬さんといえばですよ。はい、阪神ファンの方はお馴染みでしょう。ね。アナスローの。
そうですかね。はい。
ピッチャーが。
ああ、そうですね。ね、はい。昔懐かしの。ご存知ですか？
知ってますよ。うん。はい。で、三越馬いつの選手かなと思って、今日ちょっと、少しだけインターネットで調べたんですよ。
はい。
軌道選手と同期入団なんですね。
そうですね。どちらかというと暗黒時代かなっていう感じですけどね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。ということで、三越馬さんはお年はどれくらいのお年なんでしょう。
ですね、はい、そんなに若くなくてですね、40後半になります。
40後半。なるほど、なるほど。はい、だから、そうか、モリエンテスさんが47って言ってたと記憶してるんですけども。
もう一緒ぐらいですね。
ああ、そうなんですね。モリエンテスさんも、はい、現在でこそご自分で配信されていらっしゃいますけど、はい、ポッドキャスト初出演は僕の番組だったと記憶します。
あ、そうなんですね。
はい、じゃあ三越馬さんもこれにハマっていただけるようにね、はい、第1回の出演を頑張って盛り上げていきたいと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっと三越馬さんの、を掘り下げてみたいなと思うんですけども、
はい、
お住まいというのは例えば東側でも西側でも結構ですし、ざっくりとした県でも結構ですし、
ですね、もう兵庫県の神戸市になります、今現在は。
なるほど、なるほど。はい、ということは、阪神ファンのお膝元みたいなところですよね。
そうですね、はい、意外と、もともとオリックスもあったじゃないですか。
はいはい。
頑張ろう神戸で。
はいはい。
イチローさんとかが活躍した時代ですね。
はいはいはい。
その名残もありまして、まだオリックスファンも根強くいらっしゃいますね、神戸は。
そうでしょうね。
はい。
頑張ろう神戸で盛り上がりましたもんね。
そうですね、あの時はすごかったですね。
うーん、ちょうどそのあたりのお話をですよ、石橋貴明とゲートセブンという番組で少し
聞きまし
たね、
はいはいはい、
今日アップされてましたけどね。
あ、そうですか。はい、
うーん、はい、で、オファーとしては昨日ね、ご連絡頂戴してて、で昨日は弾丸ツアーで、
はい、
ズムスタに行かれたっていう話は。
そうですね、マツダスタジアムに行ってきました、ね、日帰りで。
はい、はい、ポッドキャスト番組初出場で、はい、いい機会なので、その、はい、観戦記などお話しいただけたらというふうに。
あ、わかりました。
思ってるんですけども、はい、はい、昨日のゲーム、広島対阪神のゲームですよね。
はい、はい、
チラッとね、このゲームは僕は見てないんですけども、スーパーに行った時に大きなテレビ画面で少し映ってたんですよ、はい、で、
はい、
うん、チラッと見たら紫色のユニフォームでしたね、カープ。
あ、そうですね、
うん、
はい、
うん、
医療従事者向け、
あ、そうな
ん、に感謝っていうことと、はい、紫は広島にサンフレッチェ広島っていうサッカーチームあるじゃないですか。
そうでしたね、はいはいはい、
そことのなんか、まあ、スポーツチームのコラボみたいな形で、
ああ、そういう意味があるのか。サンフレッ
チェの色と、うん、あと多分医療従事者への感謝っていうところでなんかやってたみたいですけどね。
なるほどね。あ、はい、だからね、紫色の上着のユニフォームで、アンダーウェアがいつもの赤のユニフォームで、
そうですね、
なんか変だなと思いながら見たんですけどね、うん、あ、そういう意味があるんですね。
そうだったみたいですよ、はい、
あ、で結果としては阪神が5対0で勝ったといったゲーム、14安打、
ね、
結構打ちましたね、は
い、うん、打ちましたね、うん、まあ、でも14安打で5点しか入ってなかったんですけどね。
そうですね、
はい、
残念、結構あったですか。
昨日はまだマシでしたね。
マシでしたか。
まあ、でも一昨日か、FR さんとかと話されてたじゃないですか、うん、あれ早速アップされてて、阪神の今の ね、あのチーム状態が良くないとか話されてたと思うんですけど
言ってますね、はい、うん、
まさにその状態で横浜ベイスターズに3立てを食らってから、
はあは
あ
は
あ、でヤクルトさんにも最後あのスアレスが打たれたりとか、もう結構投手が崩壊したりだとか、
はあはあはあ、
で第1戦金曜日は、うん、あの西勇輝くんがいきなり打ち込まれまして、
はいはい、
うん、7点を取られて負けるっていう形で、
うんうんうんうん、
本当に状況が良くない中での観戦だったんで、
うん、
まあ、ちょっと心配だったんですけど、
はい、
昨日に関しては良かったですね。
ね、おめでとうございますと言っておきましょうね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、勝ち投手は伊藤選手ですね。
まさしくですね。はい、
うん、5勝4敗っていう数字ですね。
で、そうですね、
はい、負け投手は大道選手に負け投手がついてるといった
形ですね。ルーキーの大道君ですね。はい、
はい、だから両ルーキーの先発だった
ですね。あ、そうですそうです、はい、
うーん、はい、とりあえず弾丸ツアーということで、
はい、
ね、新幹線かなんかで行かれたんですかね。
そうなんですよ、新幹線でですね、うん、あの日帰り切符っていうのが旅行会社で売ってまして。
へえ、そうですか、はい、
あの新神戸から、うん、あの広島まで、
うん、
普通に往復すると片道大体1万円ぐらいかかるんで。
は、片道1万円もかかるんですか。
あ、1万円ぐらいかかるんですよ、新幹線だと。
へー、はい、
はい、で往復で2万円じゃないですか。それを日帰りで、まあ、あの時間とか決まってるんですけど使える、
はいはいはい、
それに合えば一応1万2000円でいけるっていう。
それはあの入場料も込みですか。
あ、入場料、あ、入場料は込みじゃないです。入場料っていうのはあれですか、
球場への。
あ、それはまた別です。
別で新幹線内で往復で1万2000円かかるんですか。
はい、はい、でも普段だったら2万円ぐらいかかるので、うん、まあ、大体半額ぐらいでいけるって計算にはなりますね。
ああ、そうなんですか。
はい、
はは、僕はあの大学生の頃だから20年以上前の話ですけども、それでも、
はい、
僕が住んでるところには新幹線通ってないもんですから、はい、岡山まで、京都から岡山まで新幹線に乗ることもたまにあったですけども、
はい、
そんなにしてたかなと思って。
あ、意外とするんですよ。
そうか、
はい、新幹線だと、はい、
へ
え、それこそね、青春18切符とかそんなんで言ったらめちゃくちゃ安いんですけど。
そうですよね、うん、
はい、
お天気そんないい方じゃなかったですよね。
あ、あの途中から雨降ってきたんですけど。
そうですよね、うん、
これはまたラッキーなことにあの屋根の真下の席でして。
そうなんですね。はいはい、
感染にはあの影響なかったですね。
へー、はい、雨の日の感染で言えば、いつかの CS で、はいはい、阪神とベイスターズかな、
はい、
ドロベチャでやったクライマックスシリーズなかったでしたっけ。
はい、ありましたね。
ね、
あの筒香くんとかがね、
うん、
ドロドロになって。
そうそうそうそう、
はい、
あれはハマースキーが見に行った話は壮絶だったなと思うのを思い出しましたね。
ねえ、まあ、あれは無理やりやってましたよね、あの時ね。
ですね、うん、まあ、そこまで行かずといった、
はい、ね、そうですね、
うん、形ですね、
はい、
だからプレイボールから終了までちゃんと見れたといった印象ですか。
あ、見れました見れました、はい、十分見れました。
はい、どうですか、うん、このコロナ禍の中でのズームスタっていうのは普段行かれる環境とまた違ったと思うんですけれども。
そうですね、うん、私実はあのずっと関西住まいなんですけど、
はい、
実は広島に仕事の関係で、
はい、
去年の3月まで住んでまして。
あ、そうですか、はい、
はい、で広島には結構その3年間で友達ができまして、まあ、そういう、はい、そういう縁であのチケットを譲ってもらったりとか、今回も急に来ないかっていう形で行くことになったんですけど。
へ
ー、はい、でコロナ関係ないあのそれこそ広島のね3連覇してる時代の、
うん、
本当にカープが今よりもっと盛り上がってる時代に3年間いましたんで。
あ、その時代ですか。いわゆるこうカープ女子がうわーって出たり来たようなその時代
ですか。そうですそうです、そうです、今ちょっと消えちゃいましたけどね。
そうですか、へえ。
その中でちょっと単身赴任を3年ほどしておりましてね。
へえ、
はい、で、まあ、ちょっと話逸れたんですけど、その時にも、タイガースが来たら、ほぼ全試合行ってたんですよ。
へぇ、はい。
松田に、はい、
うん。
休み取ってですね。
はい。
で、まあ、その頃なんで、うん、もうね、あそこ3万人ぐらい入ると思うんですけど、
はいはい。
もう真っ赤っかの中でちょこっとだけ黄色っていう形をずっと経験してますんで
、
はい、まあ昨日も真っ赤でしたけどね、うん、
そうですよね、うん、
まあでもコロナ禍なんで、多分3分の1ぐらいしか入ってないと思うんですけど、
本当はね、はい、カープファンの地元人気っていうのはすごいもんですから、
そうです ね、
はい、ほっといてもパンパンに入るはずなんですけども、それでも規制があるわけですよね、はい、
そうですね、
うん、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、
だから昔を知ってるだけにね、うん、まだその声出しての応援もないですしね、
なるほど、うん、
はい、
うん、
っていう感じでしたけど、
はい、投手陣見ますとですよ、
はい、
伊藤、斎藤、及川という基本的にこう若いピッチャーになりますね、
そうですね、はい、
うん、まずピッチャーの印象、伊藤選手この日の出来というのはいかがですか。
伊藤君は良かったですね、うん、ここ最近最初シーズン当初結構ずっと良かったんですけど、うん、ここ最近ちょっとたまに打ち込まれる時があって、
うんうん、
その時はだいぶ途中で球がちょっと高くなる時があるんですね、
うん、
彼は、
はいはい、
でその時にちょっと打ち込まれるっていうのがあったんですけど、うん、昨日はもうなんか丁寧に低め中心にですね、
うん、
丁寧なピッチングしてなんとか抑えてましたね、
うん、はい、で、7回を98球被安打4奪三振にフォアボール2、はい、デッドボール1と無失点で投げ切ったと、はい、だ100球まで行かずに、後続に託したといった形ですよね、
そうでしたね、
はい、うん、で残りのイニングを斎藤と及川と
及川君ですね、
で、はい、投げ切ったといった形になってます。斎藤選手はいかがですか。
斎藤君は、うん、ね、今後出てこないといけないピッチャーだとは思うんですけど、
うん、
個人的な評価では、うん、まだもう一つそこまでいってないかなっていう感じでは見てますね。
ポテンシャルとしてはまだまだいけるぞと。
そうですね、はい、
なるほどね、うん、はい、なるほど。僕もこう斎藤くんをちょっとしっかり把握しないので、スポナビがですよ、
はい、
なんでしょうね、紹介の枠を見ますとですよ、豪快なフォーク、はい、フォームから力強いボールを投げ込む若手右腕であると、はい、去年はプロ初先発を含む5試合に登板、防御率 7.71 と精細を欠いたものの高い打数三振能力を見せたと、今季はコントロールの向上に取り組み、一軍のマウンドで存在感を示したいというようなことが書いてあります。高い打数三振能力、そうなんですね。
そうですね、はい、
昨日の
もともと奪三振能力はあるんですけど、は
い、
ファームであるとか、もともとの経験がなんですけど、まだちょっとそれが一軍では通じてないところがありまして、本当はもっと空振り取らないと、その7回以降のピッチャーってダメだと思うんですけど、
うん、
ちょっとまだそこができてないかなっていうところありますね。
なるほど、
うん、なのでちょっとまだ7、8回抑えるにしてはちょっと危ないなっていう場面があるので、うん、はい、
まあ、それにしても、そう遠くない将来そこを任せれるようなピッチャーにして、う
ん、になると思います、
ね、
はい、だからいい経験だと思います。
なるほど、はい、で最終イニングは及川選手と、
はい、
はい、及川選手11球投げましてパーフェクトと、
はい、
いった数字になってます。及川選手の印象はいかがでした。
及川選手は最初はもともと横浜高校ですよね、彼は。
はいはい、
はい、で鳴り物にで入ってきて、コントロールが良くないとかいろいろ聞いてたんですけど、
はいはい、
藤川球児さんも前に彼は本当に良くなった、成長したって言ってたと思うんですけど、
はい、
本当はドラフトで1位の西純也君の方が先に出てくるかなと思ったんですけど、
うんうん、
及川君本当に今良くなってまして、
うんうんうん、
彼の方が本当出てきて、
うん、
出てきてるなっていう感もありますし、
うん、
近い将来彼は本当に先発もできるんじゃないかなっていうところまで来てるなっていう印象ではありますね、
うん、はい、昨日喋りした FR 君もそうだし、あと、はい、他の阪神ファンの方もよく言われるんですけど、やっぱ及川選手は、はい、リリーフでも先発の方がいいですか。
ね、やっぱり左がちょっと足りてないという部分もあるので、
うん、
はい、高橋遥人君とかがね、ちょっとあんまり安定してないというか、体調的に安定してないところがありますので、
はいはい、
やっぱり1枚2枚でもね、
うん、
今回 あの伊藤正志君とかがね、その穴をちょっと埋めてもらってるっていうのはあるんですけど、
はいはい
はい、あの2枚でも3枚でもいた方がいいですからね。
なるほどね、はい、なるほど、わかりました。ちなみにカープ広島カープのこの投手系統ですよね、大道、森浦、コルニエル、バード、ケムナといった系統でした、はい、そうか、僕パッと見しか見てなかったけど、バードっていいピッチャーだなと思ってたけども、5被安打5で3失点してるんですね、
はい、
昨日の時点で、
はい、
おしなべてカープのこの系統はいかがだったですか。とりあえず先発のピッチャー大道投手、開幕投手はリリーフとしてずいぶん活躍してましたけども、はい、今は先発に回っているといった形になってますけども、三越馬さんの見立てではいかがだったですか。
いや、大道君は良かったと思います、
うん、
はい、で、あの3回にも、うん、うちはワンアウト満塁だったんですけど、
はい、3回、
まあ、はい、はい、この回でもちょっと引き離せるかなと思ったんですけど、
はいはい、
マルテがゲッツーで、でそのゲッツーの崩れの間に1点、それしか入らなかったので、その後は抑えてましたからね、
うん、
はい、要所要所うまく抑えてるなっていう印象でしたけどね。
なるほどね、あ、はい、最初失点で切り抜けたと。
そうですね、
で、はい、点を失った後も最重要である佐藤輝明もしっかり三振取れたと。
ね、
はい、あ、なるほどね、はいはいはいはい、うん、最低限のゲーム、ゲームメイクができたなといったような印象
できたなと思いますね。
ああ、なるほど。
はい、
うん、で、森浦、コルニエル、バード、ケムなども回っていると。コルニエルなんか165キロ投げるってい う、
はい、はいはいは
い、いうような話もカープキャストで聞いたことあるんですけども、コルニエルの出来はいかがだったですか。は
い、うん、まあ、正直森浦君、あ、ごめんなさい、大道君が良かったっていう印象なんですけど、昨日まあ 5-0 で勝ったんですけど、ほぼその勝った理由っていうのが多分コルニエル・バードから点が取れたっていうところだと思うんですね。
なるほど、うん、
でコルニエルに関しては、うん、まあ、いろいろ見させてもらってすごい球速いじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、日によって違うんでしょうけど、昨日見た限りでは、うん、球が速いんですけどちょっとあんまりコントロールが良くないっていうのと、
はい、
正直 1-3 でうまく打てば打てるっていう感じはありましたね。だから結構弾き返されてましたね、昨日に関しては。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
ああ、球は速いけど 1-3 で返せる、巨人のビエイラのような印象でしょうか、ね、
ちょっと似てるかもしれないなるほど、崩れますもんね、彼もね。
そうですね、はい、ああ、なるほどね、へえ、はい、だからね、このコルニエル、そしてバードと、ね、点も加点ができまして、はい、完封リレーで、ね、はい、投手陣には継投ができましたと言った話ですね。
そうですね、はい、
うん、
はい、
打者陣いかがですかね。ロハスジュニアが調整が終わって一軍に定着を始めたといった印象ですか、最近は。
そうですね、ロハスは昨日見てる限りでは、なんか打てそうな気はしなかったですけどね。
そうですか、
はい、
確かに 4-0 か、そうか、
はい、
ああ、なるほど、なるほど、
もっとすごいホームランを打つって聞いてたんですけど、なんか、まず外野に飛ばないなっていうぐらいの勢いですね、なんか。
ああ、
はい、
とりあえず今シーズンの補強の目玉としては、韓国で、もう大活躍したロハス・ジュニアというのは目玉だったんですけれども。
そうですね、
で、はい、調整の遅れ等々もあってしばらく、はい、マルテのサンズ、がね、はい、だから 2,3 年目の選手でしたよね、ロハスもサンズ。
そうですね、
あ、マルテも、
はい、
ね、
マルテ、はい、そうですね、
うん、ロハスじゃない、マルテとサンズだ、マルテとサンズ、そうですよね、はい、だからね、このマルテとサンズ、例えばカープキャストにたまに出てらっしゃるペップさんって方いらっしゃってて、
はい、はいはいはい、阪神ファンの方です、
ね、阪神ファンの方、
はい、うん、はい、
マルテなんてなんで残すのかなみたいな話もちょくちょく出てましたけれども、
はい、
この辺の我慢っていうのは阪神の打線にとっては大きかったですよね。
大きかったですね、マルテは。本当に言ってたように、阪神球団もクビにしようと思ってた。
そうなんです
か。契約切ろうと思ってたんですけど、今年残してよかったなって感じですね。
本当ですよね、
はい、
マルテサンズ、そうですよね、
はい、
うん、 だから無理にロハスを使わない方が打てそうな気はするけど、でも
まあそうです ね、ちょっとまあ結果論なんですけどね、うん、マルデサンズはもうね、そのキャンプの前から来日してましたから、
うん、そうですね。
まあ、十分調整してたっていうのもあるんですけど、
はいはい、
うん、まあ、ロハスに関してはね、途中からになりますからね。
うんうん、はい、そうですよね、うん。まだもうちょっとアジャストにかかるかなといったような印象でしょうか。
そうですね。どこまで待てばいいんかっていうのもありますけどね。
待てど暮らせど、時間がかかる選手もいれば、ね、
まあね、
うん、はい、マルテサンズのように、はい、数年後には花開くような選手もいるだろうしと、
ありますから ね、
はい、こればかりは何とも分かりませんけれども、
はい、
うん、コロナの収束もちょっとまだ見通しは立たないので、ね、
はい、僕そうです ね、
ロハスとサン、あ、マルテとサンズの例もあるので、あの長い目で見るというのも一個の手かなと思う、
はい、まあそうです ね、
いう部分はありますよね。うん、はい、
まあ、阪神ファンがどこまで待てるかっていうのもありますけどね。
気短いもんね、
そこで。そうですね。はい、
そう、じゃあちょっと他の選手たちをちょっと見てみますですよ。
はい。
糸原選手が猛打賞1安打と。
はい、はい。
5打数3安打1打点といった形ですよね。はい、あと佐藤輝明も5打数3安打か。
はい。
マルテ5打数2安打 1本塁打3打点ですか。
はい、はい、弾丸ライナーでホームラン打ってました。
はい、で、相手カープ打線を完封で、はい、結構打つ人が打ってと。
そうですね。
ね、はい、阪神ファンとしてはですよ、これは弾丸ツアーを行った回もあったなといったような内容ですか。
はい、ありましたね。はい、
なんか打線方面で言うと、はい、一番こう印象に残ったシーンなんてあったりしますか。
打線もあるんですけど、うん、はい、昨日一番のポイントが、うん、私思ったのが5回に、
はい、5回、
カープ、うん、5回にカープが、
うん、はい、
1、3塁、
はい、
ノーアウト1、3塁の、
はい、
最大のチャンスがあったんですよ。
はいはいはい、はい、
はい、でもうノーアウト一三塁でちょっと伊藤将司君も少しちょっと打たれ出してきた感じだったんですね。
はいはいはい。
二巡目三巡目で、でも見ててちょっとやばいな、連打食らったなみたいな感じだったんですけど、うん、もう1点は仕方ない、
うん、
でまあ同点かなと思ってたんですけど、うん、確かあれ小園君だったかな、
うん、
ショートに、
はい、
セカンドとショート、まあ、センター返ししたんですよ、かなりいい打球で、
はい、
で、まあ、ピッチャーを抜けていって、
はい、
で多分シフトを引いてたんだと思うんですけど、
はいはいはい、
中野くんがシュッとうまく入ってきて、うん、で要は662のゲッツー取ったんですよ。
662のゲッ
ツー、はい、珍しいと思うんですけど、うん、中野くんショートからセカンド踏んでから、
うん、
アウトにして、でそのままサードランナーが行ってたんですけど、うん、多分見てから投げたら絶対間に合ってなかったと思うんですけど、ベース入る前に確認しながらそのまま振り向いて投げたんですよ。
はい。
で、うまくアウトにしたんですね。
うん。
で、2アウト1塁に変わったんですよ。
はい。
はい。で、も結局無得点で、
うん。
抑えたんですけど、うん、
なるほど。
あそこで多分点が入ってたら、ちょっと崩れてたかもしれないなと思うので、
うん、
はい、そこで抑えて、あとコルニエル・バートのところで、うん、うまく連打できたっていう、集中的に点を取れたっていうところで、うん、勝てたのかなっていうのは昨日ありましたけどね。
なるほどね。はい、今のお話では小園くんだったかなって言ってらっしゃったけど、
はい、
今スポーナビをこう見ながらお話を聞いてると、多分野間選手でしょうかね。
あ、ごめんなさい、野間くんでした、野間くんでした。
で、ね、ゲッツーがあってと、で、代打が、
そうです。
長野久義で、
はい。
これがアウトになってと。
そうです。
ね、いうことで0点で切り抜けたといった流れですか。
そうです。
なるほど、なるほど、はい。ピンチを抑えるというのはね、これ、観客席で見てたら痺れますよね。
痺れましたね。しかも、もう絶対点入ったと思ったんでね。はい。
はい。で、得点も潤沢に阪神が、サイドとしては入っていって。
はい、
ね、相手広島側は4安打と随分こう、はい、しっかり抑えたといった。
そうですね、はい、要所要所を抑えしましたね。
なるほどね。あ、はい、せっかくの紫のユニフォームも浮かばれないじゃないですかっていうやつですね。
そうでしたね。
はい。といった感染期、いかがですかね。はい、例えばこうゲーム終了後の人の流れですとか、なんとかで、はい、なんか付け加えることがあれば、ぜひ教えていただけたらと思うんですけど、どうですか。
そうですね。もう、まあ、1万人ぐらいしか入ってなかったのと、
はい、
あと、普通だったら駅までの道がむちゃくちゃ、初詣みたいな状態になるんですけど、
うん、はいはい、ゾロゾロと。はい、
ゾロゾロとになるんですけど、
はい、
はい。まあ、5-0っていうことも、と雨っていうこともあって、
なるほど。
うん、結構もう、カープファンも諦めて、うん、半分ぐらい最後の方変えてしまってたので、
ああ、そうですか。
はい。結構、帰りは空いてましたね。
ああ、そうですか。
はい。ただ、ちょっとびっくりしたのが、はい、阪神勝ったじゃないですか。
はい。
なんですけど、普通はヒーローインタビューするじゃないですか。
はいはいはい。
全くないんですね、今。
あ、そうなんですか。
はい。待ってたんですけど、うん、何にもやる素振りも何にもなく、うん、コロナ禍なんで、順番に出て行ってもらいますみたいなアナウンスがあって、
はい。
もう終わりましたね。
それはビジターチームが勝ったからですかね。
あ、だと思います。カープが勝ったら絶対そんなことはないと思います。
なるほど、なるほど。まあまあまあ、はい、そういうもんもあるかもしれませんね。
そうですね、はい。まあ、ビジターチームなんで、六甲おろしも歌うことなく。
うんうんうんうん。
まあ、ちょっとだけ余韻に浸りながらですけど、
うん、
っていう感じですよね。はい。
ああ、なるほどね。で、本日の7月4日のゲームでは、はい、このゲームでは広島が勝ったといったような。
そうですね。ね、ちょっと結果しか見てないんですけどね。
はい、はい。僕も結果だけ見て言ってます。
はい。
中身見てないんですけどね。まあまあまあ、ね、勝って負けてで、いいっすよ。
まあそうですね。
はい。はい。いった形で、対広島戦としては4勝6敗といった形なんですね。阪神が2点の貯金を、はい、2勝の貯金をしたわけですね。
そうですね。はい。
なるほどね。巨人としては相変わらずこう、長年ある広島アレルギーっていうのが未だに解消されてないのかどうなのか、貯金を1個作るか作れないかぐらいで、まだ、はい、苦手意識があるんだろうなっていうような印象が今でもありますよ。
はい。
ま
あでもジャイアンツもうずっと怖いです。もうほぼ追いかけられてるイメージなんで。
今シーズン
は。あれですよね、うん、今日、負けましたけど、
はい、
本当勝ってたらあれですよね。首位逆転してましたよね、確か。
うん。うん。でもね、
はい、
今日、負けたんですけども、はい、今シーズン初めてベイスターズ負けたんですよ。
あ、そっかそっか、ベイスターズ全然勝ってないんですよね、今年ね。
そう。はい、昨日まで8勝3分けできてたんですけどね。
はいはいはい。
今季、はい、初めてベイスターズに負けたと。いや、そりゃそうやでと、はい。負けないわけがないじゃないかと。
はい。
いうので、タイミングとしてはこんなもんでしょうというふうなイメージですよ。うん。
まあでもさすがだなと思ったのが、うん、最後の最後まで、追いついてましたよね、ちょっと。
9回になんか1点入ってた。
ですよね。
はいはい。
あっさり負けないなと思って。
はい、そっかそっか。はい。といったところですよ。
はい。
最大 7.5 ゲームぐらいありましたっけ、阪神と巨人の差。
ちょっと8ゲームぐらいあったんじゃないですか。
8ゲームか。
はい。
うん。もう手が届く、ま、とこまで来てます。
ですよね。
ね。昨日のポッドキャスト配信では関西サブウェイシリーズなんかやったら楽しいじゃないみたいなやつを、はいはい、撮ってみたんですけども。
ちょっと聞かせてもらいました。
はい、うん。いや、野球ファンとしては、本当にそういうふうに思ってるんですよ。
はい。
うん。でもね、リーグ優勝は譲りたくないなっていうのが本音なんですよ。今年は CS ありますんで。
そうですね。ね、
はい、CS で まくられる分には、はい、もう俺はいいと思ってるんですよ。
はい、
リーグ優勝だけは取っときたいと思うんですよね。
なるほどね。
はい。そんなイメージで今、もうすぐだからオールスター挟んでオリンピックがあっての後半に向けていく、なんでしょうね。だからしばらくお休みの期間がありますんで。
そうですよね。
うん。はい、ちょっとこっから駆け足というか、総力戦の様相を呈していく可能性もありますよね。はい、
そうですね、うん、
はい。オリンピック期間に入ると、エキシビションマッチっていうのが、
マッチありますよね。
数試合あったりするんですけれども、はい、まあまあ、 要は練習試合なんで、
はい、
ね、あの きっとこう若い選手ですとか何かを試しながらですよ、はい、であるいはこう、はい、選手の補強ですとかトレード期間というのが、はい、今シーズンはオリンピック期間ということもあって8月の末まで、延長になったと。だからもしもということがあれば、はい、新戦力の見極めもの意味合いもあるような練習試合かもしれないし、
うん
うん、っていうのがあるんですけども、通常のゲームっていうのはもう数週間するとしばらくお休みになっちゃうので。
お休みですもんね、
はい、
オールスターですもんね、
うん、ここでこう阪神巨人、まあ、セリーグでいうとヤクルトもそうかな、
ヤクルトもそうです ね
首位を睨むようなチームがどのような動き方をするかっていうのはちょっと見ものですよね、はい、例年じゃない動き方をしてくるような気がするんですけどね。
ですね、はい、まあまあ、まずは阪神がここまで強いっていうのはもうね、
うん、
久しぶりですからね。
うん、はい、いやー、取りたいですよね、阪神としてはリーグ優勝ね。
いやー、そりゃそうですよ、うん、もうだって16年優勝してなくて、
うん、
あの今年はちょっとね、あの最初、外国人とかうまく、ね、阪神は最初からいたりして、
はい、
戦力ちょっと整ってたっていう部分があって、ちょっと最初ラッキーだったんですけど。はい、そこをなんとか取りこぼさずに来て、うん、で、まぁ、あ、ちょっと今落ちてきてますけど、
うん、
本当に優勝できる最大のチャンスかなと思ってるんで、これ逃したら多分もう僕も生きてる間に優勝するのかなっていうぐらいの勢いなんで、
うん、
なんとか勝ち切ってほしいのは阪神ファンとしての願いではありますけどね。
そうですよね。
はい、
マルサンズ、それからスアレスと、去年からいる外国人がとても機能している上にですよ、
はい、
本日の先発の伊藤選手ですとか、もちろん佐藤選手、あるいはこう中野
選手、さんね、
はい、ルーキーの人たちもとてもこう躍動
してますね。よく頑張ってますよね。
いやー、今年は阪神がね、優勝すべき年 だろうなってセリーグファンとしては思うんです
よ、はい、
心底思うんですが、
はい、
根っこの部分が巨人ファンなもんですから、
まあそうですよね、
負けてたまるかっていうのもあって、うん、おいそれと簡単に譲れるない部分もあったりもするんですけども、
はい、
だからね、セリーグファンの自分と巨人ファンの自分で葛藤があったりするんですよ、僕なんかは。はい、ということで今年の阪神は本当に楽しいゲームを見せてくれるなっていう印象ですよ。
まあ、楽しませてもらってますね、
うん、
ファンとしても、はい、
う
ん、
そうですよね、うん、はい、はい、でですよ、なぜこうタイガースキャストじゃなく僕の番組に出たいっておっしゃったんですか。
いや、うん、ザボさん自体が、
はい、
あの いろんな方とコラボされてるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で、私、まあ慣れたらできるのかもしれないんですけど、このポッドキャストでやるとかそういうこと、まあ、やろうと思ったこともなかったんですけど、
なるほど、はい、
一人でずっと喋るとかっていうのもなかなか多分難しいでしょうし、
はい、
あの今日も話させてもらっててそうなんですけど、はい、本当に話の引き出しを持っていくっていうのがうまいな、うまい方だなと思ったので。
僕の話ですか。
はい、
はい、
なので僕みたいに慣れてなくても、うん、パッと出てもですね、うん、なんとか話を引き出してもらえるんじゃないかなと思いまして。
なるほど、
はい、
僕の MC 技術の評価ですね。
いや、そうですね、もうそれすごいなっていつも思ってます。、はい、話も面白いですしね。
ありがとうございます、はい、そう言っていただけるとすごい嬉しいです。はい、わかりました。じゃあ、先ほどもおっしゃられたようにですよ、僕はいろんな方とコラボレーションさせてもらってるということもあって、はい、人脈もいっぱいあると思うので。
そうですよね。ね、はい、
例えばまた、あの人と喋ってみたいよ、みたいなことをもし言っていただけるようなことがあれば、お引き合わせもすることもできるだろうし。
はい。
いつだっけな ?2 週間ぐらい前かな、タイガースキャストにも、キツネに進まるさんと一緒に出たこともありますよ。
はい、はい、はい、はい。
はい。一人は不安だよっていうことであれば、僕も付き添いでお邪魔することもできますし。はい。そういった、形でですよ。ぜひ頼っていただければ、ね、一緒に出ますし、また僕の番組にも遊びに来ていただけるととっても嬉しいですし。
ああ、こちらも嬉しいです、うん。ありがとうございます。
はい。今回初めての試みですよ。はい、感染期のご紹介。はい、これはね、はい、以前から企画してて、誰に振ろうかと 悩んでたこと企画
だったんですよ。ああ、そうですか。
うん。だから。
ちょっとうまくできたかどうかわかんないですけど、はい。
めっちゃできたと思います。
ああ、そうですか。
はい。なので、第1回の観戦記は三越馬さんでした。また、
ありがとうございます。
はい。ね、どなたかが行かれましたと。いった話が出ればですよ。多分これは誰かと一緒に3人4人でやるよりかはツーショットトークの方が喋りやすいような内容だと思うので。
ああ、でもそうかもしれないですね。はい。
うん。はい。これはね、ちょっと定期化のコーナーとして、はい、ベースボールカフェキャンチュス戦の1個の、新しいコーナーとして、置いときたいと思います。
ああ、そうですか。
はい。
もうそれ初回になれて光栄です。
ああ、こちらこそありがとうございます。はい。いい話題を振ってもらって。はい、ね。本当は、昨日ね、FR 君たちと一緒に喋りませんかって言ってたんですけど、弾丸ツアーなもんでっていう。
ね、はい。ことで。もう帰ってきたのが遅かったですからね。
うん、
はい。
うん。はい。逆に良かったと思います。あの後、FR 君たちとは何だろうな。
はい。
朝方3時ぐらいまで。ラジオトークのライブで絡んでたんですよ。
はい。あ、そうですか。すごいな。
うん。そんな回、ラジオトークっていうアプリの、笹葉くんっていう方がやってる番組の、平日行語ラバーっていう番組があって、はいはいはい、そこのライブのアーカイブに残ってます。はい、僕とフォックスロットと、ネットラジオ T くんと、それから、
あ、T くん、はい。
あとは、ジンベザメくのちゃんという女の子と、はい、今言った FR 君と、はい、で やったライブアーカイブ3時間半のアーカイブ残ってますので、
ああそうですか、
はい、もしよければまたチェックしてみら、はい、もらっても楽しいかなというふうに思います。
わかりました、
はい、いうところですよ、はい
はい、
こんなところで40分が近いんですけども、
ああそうか、 あっという間ですね、はい、
どうですか、初のポッドキャスト出演ですよ、
はい、
ね、
はい、
ね、ご感想などありますか？
そうですね、なんかいろいろ喋ろうと思ったんですけど、なかなか全部は喋れないもんなんだなっていうのを思いました。で、やっぱりちょっと緊張しますね、やっぱり初回は。
ああ、そうですか。
はい。
喋り残し、これだけ言っときたいよっていうのがもしあれば、ぜひ喋っていただいても結構ですけども。
大丈夫です。それだけ言われるとなかなか難しいです。
ああ、そうですか。
はい。
はい。特に打ち合わせもせず、これは三越馬さんが特別やし、僕が誰と喋るときにもあんまし打ち合わせせずやるんですよ。
はいはいはい、はい。
なので、喋りたいことが、もし、残ってたら、ぜひ、言っといてもらっても結構なんですけども、流れもありますもんね。
はい、急に
お前言えって言われても難しいですよね。はい。そんな感じですよ。はい、基本的には打ち合わせせず、はい、無手活流でやってるベースボールカフェギャン中世なんですけれども、はい、三越馬さんも初めです、ね。初めてのご出演です。はい、ね、さっきも言いましたように、森園哲さんもこの番組が初めての出演でした。などなど、
あ、言ってましたね、はい、
初めての出演の方はぜひ大歓迎ですし、これだけは言い忘れたくないってことがあれば事前に言っといてもらえると、僕もしっかり言うように、振るようにしますのでね、と。
はい。
はい。いたところで。
はい。
はい。告知とか大丈夫ですか？ないですか？
ちょっとカラカラになってきました。
え、カラカラ？喉が？
はい。あ、喉、はい。
はい。じゃあですよ。これがもう、三越馬さんと僕のが初めてのおしゃべりになりましたので。
はい。
はい。また、お誘いいたしますし。
はい。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。はい。はい、そうですね、これからまだだって前半戦が終わろうとしてるだけの話で、ここからもう半分あります、
はいはい、
ね、ポストシーズンもあるでしょう。
そうです ね、
はい、さあ、はい、ここからが熱いプロ野球のお話です、
はい、ね、まだまだ先長いですからね。
そうなんです、
はいはい、
お互いね、熱く応援してまいりましょうね、と、
はい、
はい、いうことでございます。はい、じゃあいいですかね、締めますよ。
はい、どうぞ。
はい、ということで、ベースボールカフェキャッチステ。本日の三越馬さんをお迎えいたしまして、はい、阪神対広島の、観戦記のお話を頂戴いたしました。どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。